医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
皆様こんにちは。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子です。本日は健康食品と化粧品類それぞれにおける他社商品との比較を広告する際の注意点についてお話しいたします。他社と差別化を図るためにも他社との違いを打ち出す広告をよく見かけます。それはその会社及び商品のセールスポイントを表すものですから、消費者にとっても何が強みなのかをストレートに伝えることにもつながります。ですが他社との違いを述べる際、好き勝手に表現をして良いものでもありません。法律的観点から不可とされていることはもちろん、下手すればお客様に下品だ、感じ悪いといったような悪印象を与えかねないですし、倫理的な問題も絡む可能性がありますので注意が必要です。今回はそんな他社との比較を行う際のコンプライアンス上の注意ポイントをご紹介いたします。はじめに、比較広告とは他社製品と性能などを比較し自社製品の優位性を謳うものを指しますが、当時景品表示法を管轄してた公正取引委員会が比較広告に関する景品表示法上の考え方、比較広告ガイドラインを公表し、そこで適正な比較広告の要件をはじめその他注意事項などについての考え方を示しています。比較広告ガイドラインのポイント、一部抜粋します。比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。 1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。 2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。 3. 比較の方法が公正であること。それぞれ1から3はこのように解釈していきます。1つ目、比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。客観的に実証されている数値や事実を適視して比較する場合には、通常一般消費者が誤認することはないため OK と考えます。ここでいう客観的実証とは、実証が必要な事項の範囲は比較広告で主張する事項の範囲です。実証の方法についてです。比較する商品等の特性について確立された方法がある場合には、その確立された方法で行う。またそれがない場合には、社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法によって、主張しようとする事実が存在すると認識できる程度に行う。ポイントとして、国公立の試験研究機関等の公的機関、中立的な立場での調査研究を行う民間機関など、調査を行った機関が広告主とは関係のない第三者が望ましい。広告主と関係ない第三者が行ったものでなくても、その実証方法等が妥当なものである限り可能です。ただし、自社もしくは自社に関連する場所が行う評価は、良い結果に偏る傾向が否めないため、そういう面から考えれば無関係な第三者によるものが望ましいと言えます。公的機関が公表している数値や事実及び比較対象商品などを供給する事業者がパンフレットなどで公表し、かつ客観的に信頼できるものと認められる数値や事実は、当該数値や事実を実証されているものとして取り扱いが可能です。2つ目、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用する場合には、通常一般消費者が誤認することはないので OK と考えます。調査結果の引用の方法です。実証されている事実の範囲で引用すること。調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用すること。データの表示についてのポイントです。調査機関、調査時点、 庁舎場所などの調査方法に関するデータを広告中に表示することが適当である。調査方法を適切に説明できる限り、広告スペース等の関係から、これらデータの省略は可能です。調査機関や調査時点などをあえて表示せず、調査の客観性や調査時点等について、一般消費者に誤認を生じさせることになるような場合は不可です。引用データの著作権に注意しましょう。三つ目、比較の方法が公正であること。一般に比較の対象として、競争関係にあるどのような商品などを選択しても OK と考えます。ポイントです。社会通念上、または取引通念上、同等のものとして認識されていないものとを比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合は不可です。製造または販売が中止されている商品などと比較しているにもかかわらず、あたかも現在製造または販売されている商品等との比較であるかのように表示する場合は不可です。短所の表示についてです。一般にある事項について比較する場合、これに付随する他の短所を表示しなかったとしても可能です。表示を義務付けられており、または通常表示されている事項であって、主張する長所と不利一体の関係にある短所について、これをことさら表示しなかったり、明瞭に表示しなかったりするような場合は不可です。さらに、問題となる比較広告の具体例としては、この技術は日本で当社だけと表示していたが、実際は他社でも同じ技術を採用した機械を販売していた。店頭チラシの料金比較で、自社が最も安いように表示したが、実は自社に不利となる割引サービスを除外して比較していた。新聞折り込みチラシで、この辺で一番安い店と表示していたが、実際は周辺の商店の価格調査をしておらず、根拠のないものであった。これらのものが挙げられ、これらのような表現は不当な比較広告に該当する可能性があります。比較広告の大前提として、競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し制限するものではないとありますが、あくまでも一般消費者が商品を選択するにあたって、同種の商品の品質や取引条件についての特徴を適切に比較し得るための具体的情報を提供するものであり、決して自社の製品を他社のものよりもよく見せるものではありません。単に競争事業者またはその商品を中傷し、または誹謗するものは一般消費者の適正な商品選択を阻害する表示にあたり、不当表示に該当する恐れがありますので注意が必要です。具体的に健康食品、雑貨、そして化粧品類でも比較広告は可能なのか、そしてその注意ポイントを整理していきましょう。健康食品や雑貨の場合、健康食品や雑貨は薬機法で規制されているものではないため、化粧品のルールとしておなじみの医薬品等適正広告基準そのものの制限は受けません。今、健康食品や雑貨は薬機法では制限されるものではないと申し上げました。例えば健康食品の場合、46通知にある通り、成分、材形、用法用量、効能効果、この4つの視点から見て、無承認無許可医薬品であると判断される場合、薬機法に抵触をします。また、雑貨の場合であれば、無承認無許可医療機器と判断される場合、薬機法に抵触するということになります。ですので、まず健康食品や雑貨の場合には、比較広告を行うことそのものは可能と言えます。例えば、健康食品の比較広告の例として、含有成分量の比較をよく見受けます。これが先ほどお伝えした1、比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。2、実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。3、比較の方法が公正であること。これらの要件を満たしているのであれば、方法としてはあり ということになります。ただし、試験、調査によって得られた結果で、専門家、専門団体、もしくは専門機関の見解、または学術文献であるなど、その根拠が客観的なものである必要はあります。例えば、米印当社調べといった注釈のある自社データの場合であれば、それが客観的なものであるかがポイントになります。自社のデータも根拠となり得ますが、第三者によるデータに比べ、自社に有利な結果になりやすいことから、客観的に実証されているとは見なされない場合もありますので、注意が必要です。次に、化粧品の場合です。化粧品の場合には、薬品等適正広告基準でこのように定められています。基準9、他社の製品の誹謗広告の制限、薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告は行わないものとする。この基準9の留意事項として、1、誹謗広告について、本項に抵触する表現の例としては、次のようなものがある。あ、他社の製品の品質等について、実際のものよりも悪く表現する場合。例、他社の口紅は流行遅れのものばかりである。い、他社のものの内容について、事実を表現した場合。例、どこでもまだ、バツバツ式製造方法です。2、漠然と比較する場合について、漠然と比較する場合であっても、基準3の6に抵触する恐れもあるので注意すること。参考として、基準3の6とは、効能効果等または安全性を保証する表現の禁止。医薬品等の効能効果等または安全性について、具体的効能効果等または安全性を適視して、それが確実であることを保証するような表現をしないものとする。括弧3、自社製品の比較広告について、製品の比較広告を行う場合、その対象製品は自社製品の範囲で行い、その対象製品の名称を明示した場合に限る。しかし、この場合でも説明不足にならないよう、十分に注意することとあります。よって、化粧品等薬機法に係るルールとして、化粧品では誹謗及び企画することそのものが不可ということになります。特定の会社の名前を挙げたり、また一部を伏せ字にしたりすることはもちろん不可ですし、A 社、B 社などといった形で見せる広報も不可です。そして、それだけではなく、漠然と比較する場合も制限がされています。例えば、一般のコラーゲン、これまでのヒアルロン酸といった一般的なこれまでのという表現を用いることも不可になる可能性があるということも重要なポイントです。合わせて、日本化粧品工業連合会の化粧品等の適正広告ガイドライン2012年版を参照してみましょう。他社の製品の誹謗広告の制限という章において、誹謗に該当する表現例が紹介されています。その中に、他社のものの内容について事実を表現した場合、として、一般の洗顔料では落としきれなかったメイクまで、というものが例示として挙げられており、他社の製品や既存カテゴリー等を比較の対象に広告を行うと、他社誹謗につながりやすいので注意することとの注意コメントが付けられています。注意することというレベルではありますが、例文では不可ということで挙げられておりますので、基本、一般のという漠然とした比較であったとしても、表現としては不可ということになるのではないかと考えます。他にも、このようなものが例として挙げられています。弊社のコラーゲンは今までのコラーゲンとは違います。かつてない、もしくは今までにない、〇〇。このような表現も漠然と比較する場合に抵触する恐れがあります。また、毎年10月頃、東京都によって行われる医薬品等広告講習会においても、このような事例が発表されています。肌トラブルの原因〇〇 この〇〇は成分名と仮定しています。これを含んでいません。こちらも成分〇〇を含む製品に対して他社誹謗につながる恐れがあります。合わせて注意が必要です。では、化粧品において比較広告は全くできないということなのでしょうか。薬品等適正広告基準、基準9の留意事項3にあるように、事実に基づき、自社製品との比較であれば可能です。例えば、今までの洗顔料とは洗浄力が違いますという表現があった場合において、そのまま使用すると他社比較につながり、かつ効能効果など、または安全性を保証する表現とも解釈され、不可になってしまう可能性がありますが、例えば、今までの洗顔料、ここに米印を打ちます。とは、洗浄力が違います。米印、打ち消しとして、当社従来品、〇〇〇、この〇〇〇は商品名と仮定しています。と、比較。という記述を行い、事実に基づいた説明を行うことで可能となります。商品の説明を行う際に、商品の良さを伝えたい意図から、他社との違いに触れてしまうことがありますが、場合によっては、ルールに抵触してしまう可能性がありますので注意しましょう。今一度、商材ごとにルールを整理して、できることとできないことを把握すれば、適法内でお客様の心をぐっとつかむ広告表現を生み出すことができそうです。なお、健康食品雑貨として、化粧品等の共通の事項として、広告媒体においては、掲載他社への配慮や、モラルなどの問題により、比較広告に関し、自主的に規制が行われることもあります。その場合には、各広告媒体社の判断を仰いでください。薬事法広告研究所代表の稲留真紀子がお送りいたしました。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。